にちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは世界初のすず 100% の曲がる食器やカゴ、また真鍮製の風鈴、そして産業観光の促進など常に新しいことに挑戦し続ける着物メーカー農作の顔として活躍をされております、株式会社農作専務取締役、農作千春さんです。農作さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、この番組始まって8人目のゲストになるんですけれども、はい、実は女性の方初めてなんです。
嬉しいですね。
このジェンダー時代になぜそんなことをしてるんだって言われそうなんですけれどもそういった意味ではね、非常にまた女性の方にもね活躍していただく、その象徴として今日はお話ね、聞いていきたいというふうに思っております。千春さんというかですね、農作さんは普段から、はい、周りの方からどう呼ばれてるもんなんですか？
私は結構、うん、千春さんとか、うん、職人さんからは千春とか千春ちゃんとか下の名前で呼ばれることが多いです
呼び捨てもあるもんなんですか？
あります、あります。結構身近な感じで皆さん感じていただけるんですよね。
千春さん、千春ちゃん、千春みたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど。会社でもね、専務という肩書きでありながらも皆さんそういう親しみ持って。
そうですね、もちろん中には専務って呼んでくださる方もいるんですけどでも呼び名は何でもいいかなと思ってて。
あ、なるほど、なるほど。そうすると今回はじゃあ千春さんということでお呼びしてってよろしいでしょうかね。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。富山ではね、本当にも有名な会社さんでいらっしゃいますけれども、株式会社農作さんのですね、ちょっと簡単なご紹介いただけますでしょうか？
はい、創業が1916年で今年106年の歴史がある会社なんですけれども、もともとは仏具とか茶道具とか花瓶ですね、高岡銅器の産業ということで真鍮製品を主に扱ってきました。で、2004年から錫っていう金属に目をつけて、錫製のテーブルウェアやインテリアっていうのを、自社ブランドとして直接ユーザーの手元に届けるという、店舗展開であったりオンラインサイトであったり、あとは海外販路もそうなんですけれども、幅を広げながら製品の魅力を伝え、販売をしているっていうような、ざっくりとそういった事業展開をしています。
なるほど。106年なんですね。
そうなんですよ、
100年を超える企業で、
はい。
で、高岡銅器がメインだったところから、はい、最近ではその錫の方にも力を入れて、
そうですね、
いろんな産業観光含めて行われてる、はい、ということですよね。
はい、
もちろんそのお父様がね、社長でいらっしゃって、
はい、
で当然その後を継ぐかどうかちょっと置いといてですけれども、最初から農作さんに入ろうという気持ちはあったものなんですか？
いや、それがですね、小さい頃からその鋳物の工場を遊び場にしてきて、当時はおじいちゃんがお仕事をしている、当時の平均年齢で言ったら50代とかも60代が職人の中心だった。
なるほど。
で、男性しかいないし、あとはその鋳物ってきつい汚い危険って呼ばれる、今でもそう呼ばれる業種ではあるんですけれども、当時の私の印象がやっぱりそのままで、後を継ぎたいとか、会社に入りたいっていう気はさらさらなく
さらさらなかったですか？なるほど。
まして女性が働ける環境とも思ってなかったですね。
あ、はい、なるほど。そうすると農作に入る前はどういうことをされてたんですか？はい、
ですね、富山を離れて神戸の大学に行ったんですけれども、女性としてキャリアウーマンになりたいっていう思いがあって、アパレル女性通販誌の編集者として採用いただいて3年間勤務させていただきました。
編集されてたんですね。
そうですね、編集者でしたね。
なるほど。
でこれがなんか今の私に実はすごい役立ってるっていうのはあって、単なるアパレルの雑誌じゃなくって通販誌だったので、
なるほど、
そのどうやって物をよく見せて、どうやって物を売っていくかっていう企画だったり見せ方っていうところにとことんこだわりを持って当時は通販誌を編集していたっていう記憶があります。
なるほど。でそこを経てなぜそのご自身がね、産経って言い方おかしいですけれども、産経で男性しかいないし、年配のおじいちゃんしかいないしみたいな雰囲気を持っていって、絶対ここでは働きたくないと思っていた農作になぜ入社しようと思われたんですか？
ですね、私当時その前職でまあ、アパレル系だったのですごいおしゃれな先輩が多かったんですよ。で、すごく憧れの先輩が一人おりまして、でその先輩がある日こんな製品を見つけたんやけどすごいおしゃれじゃないって言って社内に持ってきて、何人かのその先輩でこう集まって話をしてるところに遭遇したんですよ。でパーって見たら本当にもう冗談でもなく、当時その私の父親が開発をした鈴製品で、まだ世の中にその鈴の製品がバーって出始めてない本当に初期の頃なんですけど、三宮の雑貨屋さんで見つけたんよっていうことをおっしゃっていて、で私その農作っていう会社が家業であることを特に言わずに入社をしてたっていうのもあって、
同僚の方はそれがまさか千春さんのところだっていうのは知らずに当然話してたんですよね。
知らずに話をしてたんですよ。でそれ見た瞬間に、あこれ実はねっていう話にはなったんですけど、はい、私の父親がとかって盛り上がって、でちょっと興味を持つようになって、その三宮の雑貨屋さんに実際足を運んで見に行ったんですよね。
なるほど。
でそしたら3点その当時作ってた製品が棚の中には並んでて、で小さなポップなんですけど農作っていうちゃんと社名もあって、富山の職人が手作りで作ってますっていうのを見たんですよ。でそれ見た時に単純にその今まで絶対に働きたくないって思ってた家業だけど今どういう風になってるんだろうと思ってちょっとずつ興味を持つようになり、
なるほど、
で有給使ってちょっと帰ってみたっていうのがあるんですけど、そうしたらたまたま工場の中でバーベキューを職人さんたちがやってて、
たまたまさん見たかったんです
か。そこに招いてくれたんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃ皆さん楽しそうに生き生きと仕事の話をしていて、あなんか私が思い描いてた工場と変わってきてると思って、職人さんたちすごい楽しそうだし、なんかものづくりがめちゃくちゃなんか楽しいのかもしれないと思って、まあ、そこから半年後に入社をすることを決意しました、
なるほど。それではですね、今週は以上とさせていただきまして、来週はですねその農作に入社した後のことについて少しお話をいただきたいことと、今専務としてね活躍されていること、また女性活躍についても少しお話をいただきたいというふうに思っております。本日のゲストは株式会社農作の専務取締役農作千春さんでした。千春さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたのでそろそろ上がらさせていただきます。ハッティーでした。